族ぶった切り。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
前回さ、
はい、
相続放棄の熟慮期間の話、
はい、
うん、
はい、
これ
調べとくわのやつですね。
そう、そう調べました。
ありがとうございます。はいはい、
熟慮期間で、
はい、
熟慮期間の伸長っていう手続きって、
はい、
要は一日熟慮期間の伸長の申し立てをしたら、はい、一日何ヶ月だとかっていうふうに決められるわけではなくて、
はい、
家庭裁判所で、はい、要は熟慮期間の伸長の審判っていうのをするんですって、
はいはい、
うん、要は裁判官が、まあ、事情だとかそういったのを勘案して、
はい、
どれぐらい、まあ、要は、伸長すべきかどうか、
うん
うん、ですべきだとして何ヶ月ぐらいが妥当なのか、
はい、
まあ、通常1ヶ月から3ヶ月ぐらいだっていう話なんだけども、
はい、
うん、まあ、伸ばすとして、
はい、
どれぐらいがいいのかっていうのを、うん、家庭裁判所が審判する、
うん
うん、で結果として認められないこともあるし、
はい、
うん、じゃあ1ヶ月認めてやろうだとかね、
はい、
うん、そういうようなことを、まあ、家庭裁判所で決めるというような、
うん、
うん、そういう形になるので、はい、一概に何ヶ月だとかっていうことは言えないっていうことだそうですわ。
でもその人によってというか、そのみんなのパターンによって、
そう、例えばさ、その相続財産がどんだけ散逸、はい、まあ、要は散らばってるか、
はい、
うん、でそれが、まあ、散らばりすぎてえらい複雑になってるだとかね、
はいはい、
あるいは相続財産の所在地だとか、
うん、
あ、相続人の一部が海外にいるだとかね、
はいはい、
うん、
すぐにその呼び寄せれないとか、
そうそうそうそうそうそうそう、そういうような時に、
はい、
多めに認められるっていうような、そういう傾向だそうです。
これって例えば皆さんが知ってから3ヶ月、
うん、
が始まるのってばらつきがあるじゃないですか。その海外にいる人が知るのってちょっとやっぱタイムラグあるじゃないですか、
うん、
その場合って一番最初に知った人、例えばその息子さん娘さんとかの親が亡くなった時の場合だと、
うん、
もうその人は亡くなってすぐそれがわかるじゃないですか、
うん、
だけどその海外にいるのに連絡が全然取れなくてっていう風だった場合って、
うん、
例えばそこで1ヶ月、1ヶ月はいかなくても、まあ、1ヶ月ぐらいタイムラグがあったとして、
うん、
その場合ってその3ヶ月がずれるじゃないか、そもそもの相続放棄の、
うんうん、
そ
うだね、うん、
その場合にこの兄弟お二人が申し述べして、で同じぐらいにして話し合うみたいな、そういう、
あ、違う違う違う、
あ、違います、
うん、相続放棄って、
はい、
そもそも相続人、各相続人に認められた固有の権利なんですよ、
はい、
うん、なので、A さんは、はい、もう例えば死んだのを見取った、
うん、
うん、見取って、で自分の目の前で亡くなったことが分かったと、
うん、はい、
ってことは当然その日だよね、
はい、
だけど B さんは、
はい、
もう本当に、まあ、アフリカの奥地に住んどったと、
はい、
うん、で2ヶ月後ぐらいにエアメールが届いて、死んだことが分かった、
はい、
そしたらその時なんですよ、
はい、
うん、その時に3ヶ月以内に相続放棄をすると。アフリカの口から
相続
エアメール届くのかどうか知らんけども、うん、まあ、そういうことなんだわ。そうだから各各各その相続人の固有のその、まあね、事情だとかそういったので相続保険をの期間を起算するという感じですよね。
特に話し合うことがなく自分はいらないっていう
こと
だから、
そう
3ヶ月っていう猶予は同じってこと。
そうそう、ただ、
はい、
ただね、一言声かけしておくと、
うんうん、
なんだまあっていうことはなくなるから、
はい、
私相続放棄するよと、
うんうん
うん、するけどあんたどうすると、
うんうん
うん、でもう私は本当にもう今回の相続 もう十分いらないんで、
はい、
うん、私は相続放棄しようと思ってるけど、
うん
うん、あんたに迷惑かけるといかんもんで、
うん、
それはあらかじめ伝えとくわっていう、
はい、
まあそういう思いやりというかね、
うん、
うん、配慮は法律には書いてないけれども必要なのかなと思うわ、
うんうん、
うん、あとこれもね、なんで最初にそういうこと言ってくれんかったんだとかね、
はい、
うん、まあおかげでわしは偉い目にあったじゃねえかとかね、まあうだうだうだうだ、それが元で仲悪くなるだとかっていうケースもあるようなのでね、
はい、
うん、言っておくといいかなと思います。で例えばね、その兄弟、まあ要は あの子供たちが全員で相続放棄をしたら、
はい、
今度ね、あの、まあ、うん、まあ、親、その方が、に親御さん等々がいなければ、
はい、
亡くなった方の兄弟に行くんだけれども、
はいはい、
そのご兄弟方と面識があるようなであれば、
はい、
その方にも私たち全員相続放棄したもんで、
うん、
とりあえずおじさんおばさんにね、あの、うん、そう、行くから、
うん、
あの、とりあえず伝えとくわって、
うん、
いうようなことをやっとくと、
はい、
まあ、後々いらん、まあ、めんどくせえ話にはならんのかな、というふうに思いますんで。
はい。
うん。
じゃあ、まあ、相続放棄をしたら、一応仲いい周りの人に、兄弟、
うん、
いや、その、亡くなった方の兄弟、
うん、
ぐらい、いとこのおじさんおばさんとかになるのかな、
うんうんうん、
には言っといた方がいいってことですね。
言っといた方がいいわなと僕は思います。
うん、突然だって手紙で届くんですもんね。
そうそうそうそうそうそう、
あなた相続人になりましたみたいな。
そう、まあその時にね、はい、初めて知ったと、うん、でじゃあ相続、その時に奥さんとして相続放棄の3ヶ月が適用されてくるので、
はいはい、
まあそこからじゃあ相続放棄するかどうか、まあ、決めてもらえばいいけど、
うん、
でもまあ相続放棄をするっていうことも負担じゃないですか。
そうですね、
うん、
わざわざその家庭裁判所に行ったりとか、うん、それって郵送で、
あ、郵送でやれます。うん、
けどまあ書類取ってとか印鑑押してとか、
うん、
そういうなんか証明はいりますもんね。
そうで、それを焦りながらやらなきゃいかんもんね。
不備があったらまだま
だそうそうそうそうそうそう、だもんでやっぱりそういう、うん、まあ法律には書いてないけれども、そういう思いやりみたいなのがあると、
はい、
後々揉めなくて済むかなと思います。
実際ね、その亡くなる方だけじゃなく、本当にどれくらいの何があるか、
うん、
ね、あのマイナスもプラスもですけど、知っとくだけでもう今生きているうちから、あ、もう絶対亡くなったら相続放棄しようとか、
うん、
考えておけるのもありがたいですけどね。
そうだね。まあ例えばそれだけじゃなくて、もうあいつのあれはもう本当にやんのだわとかね。
あ、
うん、もう、
もう いるプラスの財産であっても、
そうそう、
もう何ももらいたくないみたいな。
そう、親子の縁を切ったんだわとかね、うん、
はい、
なんかそういうのがまあいろいろあるらしいですわ、
はい、
ね、この世の中。
そうですね、
うん、だからまあね、
うん、
うん、そういうような気持ちっていうのが相続放棄に出やすいものなのでね、はい、そういう手続きとしてね、
うん、
はい、
うちの旦那がすごいドライな人なんですけど、
うん、
もう兄弟なんてただ血のつながった一番の赤の他人みたいな感じで言ってたんで
まあでもそうだよね。
でもそうですね、うん、親がそう、別に自分仲いいとは限らないけど、うん、兄弟って
そうね。
で別に仲悪くないんですけど、旦那の兄弟は、けどまあ連絡が実際取り合わないんで、でも本当に赤の他人みたいな感じで、ただもうただの血縁関係っていうだけなんで、はドライだなこの人と思って、
うん、なんかすごい、
そうね、まあ、でもそこまで割り切れてるなら逆に別に揉めることもないんだろうなと思って、
まあ
揉めるほどのものもないと思いますけど、
うん、
なんかそうやって人は人みたいな感じで割り切れるのも、うん、
なんかでもそういうふうに割り切ると人生楽かもしれないですけど、
ね、そうです ね考え方的にも
う、うん、
なんか自分人みたいな感じで、
そうですね、
受けてるんで、
まあ人生で一番余計なものかもしれないですね、執着って。
あ、
うん、物に執着、人に執着、この執着っていうのが実はことを ややこしくする
大きな原因。自分のものじゃないって思っとけばもうすごい気が楽ですもんね。
う、うん、楽だし、うん、どうでもいいもんね、
うん
うん、
あ、だから親への悲しみだけで終わる、
うん、
も
う
別に、
うん、あ、それも執着だからね、人への執着ですから、もう親はいずれ死ぬもんだと思っとけば、
はい、
もう涙も出ないわな。
涙は出ますけど。
あ、出る
いずれ死ぬって思ってるけどどんなひどい親だとしても私は泣くは泣くかな、一回、
うん、
その泣き続けて引きずることはなくても、
うん、それは何、どういうパフォーマンス、
パフォーマンスいやでもやっぱ亡くなった時に思い出として過去を、多分写真もそうですけど、
うん、
なんかいろんな思い出としていい思い出とか悪い思い出も含め、
うんうん、
思い出として残るからじゃないですかね。もうこれ以上何もないけど、
うん、
この先はないけど、 なんかあこういう人だったけど、うん、こういう面もあったなみたいな、その一時、うん、の感情だけですよ。
一時の感情、一時の感情。あなたのドライだね。
もうドライが周りにいるんでドライになってくるんですよね。そういうことですね。
ああ、そっか。
はい、
あ。そんなところかな。
はい。
はい。一つちょっとね、相続放棄に関して、
はい、
エピソードがあるっちゃあるんだけど、
はい、
聞きたい？
あ、どんなエピソードですか？
じゃあこれは、
はい、
次回
じらしますね。もう1週間後、
うん、1週間後ですね。
あ、わかりました、
はい、うん、まあ話せばちょっと長くなるんで。
あ、わかりました。
はい、
はい、
でもあれだよね、これってもう大元は相続手続きの、
そうですね、
期限があったりするのかっていう話だね。
で、その家庭裁判所に、
うん、相続放棄の話になって、
じゃあ大元は、うん、あの預貯金の
預貯金の解約の期限があるのかっていうことだな。
で、そっから相続登記の期限ができたよっていうふうになって、
うんうん、
で最後その
なんか相続放棄に行っちゃった。
そうです、そうです、そうです。
あ、脱線もいいとこですね。
やっぱでもこういう人が亡くなった時の期限ってあるかないかだけでも、
うん、
知っとくだけ で、
そうです、ね、
何を優先にやっていけばいいのかっていうのはやっぱ違ってくると思うんで、
う
ん、
そうですね。
相続放棄をしないのであれば、
うん、
その余計にこの登記がじゃあ先だっていうのが、
うん、
まあ、3年以内ですけど、
うん、
分かりますし、
はいはい、うん、
その預貯金が期限が一応今のところはないっていう風なんで、
うん、
それを後回しにはできるっていうのは、その順番的には分かったんで、
う
ん、
そうだね。
それだけでも、はい。
じゃあちょっと相続放棄の話はまた、
はい、
あのいつかするわ。
いつか。
うん。まあ、もうちょっと重要な期限があったわ。
あ、本当ですか。
うん。それ次回やろう。
わかりました。
はい。じゃあまあこんなところで、
はい、
ね、皆さんね、もしよろしければあのご質問だとか、
はい、
番組への感想だとか、
はい、
うん、どしどしいただければ僕ら励みになります、
ね。そうですね。ご質問あればね、
そうそうそうそう、
一番ありがたいですね。
そうなんです。
はい、
はい、地道に続けていきますんで、
はい、
うん、皆さんこれからもよろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
じゃあまたお耳にかかりましょう。さよなら。
さよなら。
最後までお聞きいただきありがとうございました。番組ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にあるフォームからどしどしお送りください。お聞きのアプリで番組のフォローやレビュー、コメントもお待ちしています。それではまた来週もお楽しみに。ごきげんよう。さようなら。この番組は司法書士法人稲穂の提供でお送りいたしました。